プロテスタント教会ではあまり使わない言い方で、まあ、カトリック教会ではよく使う言い方の言葉の中に7つの大罪という表現があります。大罪というのは大きな罪という書きます、まあ、私たちプロテスタント教会では罪に大きい小さいはないということで7つの大罪という言い方はあんまりしないんですけれども、まあ、でも、人間が犯す罪、というものの中で、まあ、これ大きいというふうに思われている7つのことを、まあ、表現するのに7つの大罪という表現が使われることがあります、まあ、この言葉をモチーフにして、まあ、いろんな物語だとか物語の背景にこういったものがあったりだとかといったことが、実はしばしばあるわけです。で、私がよく読む好んで読む漫画の一つに鋼の錬金術師というのがあるんです。もしかしたら名前だけ知っておられるという方あるかもしれません。その中にも実はこの7つの大罪をモチーフにした、まあ、主人公から見ると敵対する勢力が出てくるんです。で、その7つの大罪の中の一つが怠惰の罪なんです。怠けるっていうね、怠惰の罪っていうのがあって、で、まあ、一般的には、スロースっていうふうに呼ばれたりするんですけれども、まあ、その鋼の錬金術師の中にもスロースと呼ばれる、敵対する人が出てくるんです。で、この怠惰っていう名前が表現しているように、この、その物語の中に出てくるスロースの、口癖が何かっていうと、めんどくせえって言うんです。めんどくさい、まあ、めんどくせえって言いながら、まあ、彼は自分に与えられた地下トンネルを掘る、まあ、怪力なんでね、地下トンネルを掘り進めるという、まあ、そのことをするんですけど、めんどくせえ、まあ、いつもそう言いながら言うんです。考えるのもめんどくせえと、最終的には死ぬのもめんどくせえみたいな感じでこうやられていくんですけど、めんどくさい、まあ、その中でこの考えるのも面倒だという、まあ、そういう怠惰があるというのが、まあ、そういう言葉の中でこう見えてくるわけです。で、この、まあ、敵対勢力と戦う、まあ、錬金術師たちというのがいるんですけれども、その中にその一人に炎の錬金術師と呼ばれるロイ・マスタングという人が出てくるんですね。鋼の錬金術師を読んでいる女の人には割と人気のある主人公に近いぐらい人気のある人なんですけれども、このロイ・マスタングがよくこういう物語の中でこう言うんです。うろたえるな、思考を止めるな、生きることを諦めるな。で、まあ、時々主人公に立ち止まっている暇があるのかみたいな感じでこう励ます立場で出てくるんです。まあ、この思考を止めるなというそのロイ・マスタング少佐の言葉と、このスロースの考えるのも面倒という言葉は明らかにこう対極にあるのがわかるわけです。で、私たち人間にはこの面倒だって思う気持ち、あるいは面倒だと思ってしまう、そういう方向性に行ってしまう気持ちというものをやっぱり人間持っているわけです。で、そのことは思考を止めるなとか、あるいは生きることは諦めるなといったこのロイ・マスタングの言った言葉のように、歩み続けるということが実は私たち人間にとって当たり前のようなんだけれども、決して当たり前ではないのだということを、まあ、そこで、まあ、この物語を思い起こさせるんです。歩み続ける、それが実は私たち人間にとってはある意味困難な、骨の折れる技なんだということが言えるわけです。で、今日の、説教のタイトルは光の中は歩むなんですけど、まあ、このタイトルを見るときにトルストイが、書いた光あるうち光の中は歩めという小説が、これは多分皆さんよくご存知だろうと思います。まあ、今日ちょっと持ってきたんですけど、で、この、物語は肝心たち、まあ、暇人たちの会話という、まあ、少々内容的には旧約の中にある予具記に見られるような友人との対話にも見た、まあ、プロローグから 入って、そして本編に入っていくんです。で、この、プロローグの会話の最後の部分が、この一人のお客さんの言葉によって締めくくられて、この光あるうち光の中歩めというその本題に入っていくんですけれども、この最後の言葉がある意味こう挑戦的で、その上に本論である物語が引き立つような言葉が描かれるんです。トルストイの言葉なんですが、ちょっと、長くなるんですけれども、その言葉を引用してみます。こう書いてあるんです。実に不思議ですな。誰もがやれ神様の御心にかなうように生活をするのは結構のことだとか、やれ我々は良くない生活をしているとか、やれ精神的にも肉体的にも苦しんでいるとかと言っているが、そのくせいざ実行という具体的な問題になると、子供に打撃を与えてはならないから、神の御心に背いて従来のままに教育しなければならないということになってしまう。若い者はどうかというと、これまた両親の命に背くことなく、神様の御心にそぐわない今まで通りの生活をしなくてはならないという。さらに世帯を持った男もまた妻子に心配をかけないために、神の御心に沿わない今まで通りの生活をしなくてはならないと言い、また老人は長い間の飲酒がどうだとか、余命いくばくもないとか、なんとか言ってからに、どこにも新しい一歩を踏み出してはいけないって言って言う始末だ。結局誰一人心にかなった正しい生活をすることはできないので、ただ口先でとやかく論じ合うだけが関の山ってわけなんだ。このところにも歩む、生きるということの難しさ、特にこの後光の中を生きるってどういうことかということについてトルストイが展開していくんですけれども、その実際に光の中を生き続けるということが口先だけのことになってしまっている私たちの現実でも本当はそうじゃないんだということを、このトルストイはこういう言い方で表現するわけです。で、ヨハネの手紙になるんですけども、ヨハネがこの手紙の最初のところで、私たちにとって触れることのできるイエス様という表現をしました。これ前回私が話をしたところですけれども、この触れることのできるイエス様、キリストということを明らかにしたときに、このイエス様からすでに聞いていたことをあなた方に伝えると言って、今日の5節以下が始まるんです。で、それは何かというと、神は光であって、神には少しの暗いところもない。これが私たちがイエス様から聞いて、今私があなた方に伝えていることですし、あなた方もそれは知っていることですよというふうに言うわけです。ですから私たちイエス様を信じる者たちにとっては、この神は光であって、神には少しの暗いところもない、この言葉は全く当然の言葉ですし、納得する言葉ですし、あるいはクリスチャンでなかったとしても、少なからず神様は光だ、暗いところがない、暗い神様なんていうのはね、物語の世界では時々出てきたりしますけど、でも基本的には神様に暗いさがないというのは、クリスチャンでなかったとしても、それが本当の神様だろうなということで、こう認めてもらえるような言葉ではなかろうかというふうに思うんです。で、神は光であってと、私たちも表現しますし、またヨハネもそのように語るわけですけれども、この告白によってヨハネはまさしく、ただ神のみが光と言われるべきお方なのだということを確認をいたします。光と呼ぶことのできるのは神様以外にはいないというわけです。で、神様だけが光だと告白できるということは、これもう少し、広げて言うと、私たちは光れないでもあるんです。私たちは、人間は光を受け取るものでしかないということ、もうこの神は光であるというその言葉が表現している内容になるわけです。人間は 私たち人間は自分自身では光ることはできないんです。光ることはできないんだけれども、私たちは一生懸命自分で光ろうとして失敗して挫折するんです。でも聖書は言います、神様は光、私たちはその光を受ける存在だ。光である神様の光を受けるのでなければ私たちは光ることはできない。いや、なんとなく自分の中でこう良いことをして、なんとなく光ってそうな感じがしたとしても、まあ、そんなのはもう神様の光と比べたらもう比べてくもないんです。私たちは自らの歩みの中で十分そのことを知っていますし、特にクリスチャンである私たちは自分自身の罪を知る上に、私では光れない、私は光ることができないということを誰に言われるまでもなく知っているんです。なんだけれども、でも実際の人間の姿は、これはクリスチャンであるないにかかわらず、先ほどトルストイが表現したようなありさまなんです。実際にそうしようということになると、結局口先だけの論議で終わってしまって、その通りには動かない。動かないなのか動けないなのか、それはね、いろいろありますけれども、動けない。ね、なんで動けないかというと、やっぱり心のどこかで自分自身が光りたいと、自分自身で光らせたいと思っているからなんです。なので、こういう言い方にそれは変えることができるかもしれません。それは神様が光であるということを認めながらも、自分自身の身に起こるさまざまなロークと苦しみに対して、私たちは神様が光をくださるのにそうじゃないという状況で、この苦しみは神様あなたの責任ですからねというような仕方で、私たちは、まあ、直接的にそういう言い方はしないかもしれませんけれども、そういうふうに表現することによって、神様を暗くしようとすることを私たちは考えてしまうし、時として神様を暗くしてしまうようなことを私たちはしてしまう。いや、もうそんなことしたって神様は暗くなるはずはないんですけれども、でも私たちは自分を光らせるために神様を暗くしよう、そういうふうに考えてしまう、あるいはそういうふうに行動してしまうことがあるわけです。神には少しの暗いところもない、これがヨハネが語った言葉です。そしてそれは当然のように私たちも受け入れている言葉です。この神には少しの暗いところもないと、この言葉は今の表現から、今私が説明したことから言うならば、神様のなさることに誤りはないという言葉に置き換えることもできるんです。神様は光であって私たちに光をくださる。で、私たちは神様からいただいたものを時として喜ぶこともあれば、時としてこれじゃないと思うこともある。それが苦しみだったり、あるいは悲しみだったり、あるいは波だったりしたときに、なんで神様こんなものをくれるんだろう、神様は私にくれるものを間違ったんじゃないか、そう思ってしまうことさえ確かに人間の中にはあるんです。でも神には少しの暗いところもない、この言葉が意味しているのは、神様は謝らない、間違わない。たとえ私が苦しむことがあったとしても、それは主なる神様のご計画の中で用いられることに他ならない。このことに対する信頼を私たちがどれだけ用いるかどうか、まあ、それがある意味信仰なんですけれども、そこに信頼を用意している、それが神は光であって、神には少しの暗いところもないと私たちが告白することの意味なんです。だから私たちは苦しみや悩みの中でイエス様に触れながら、そして神は光であって、神様には少しの暗いところもない、神様は謝る、間違うことはない、だから全てのことには確かに今私は受け止めがたいかもしれないけれども、 そこに神様の私にくださった光の意味がある。そう私たちは信じるんです。あるいはそこを信頼していくんです。それが私たちの信仰の歩みなんです。だけれども、やっぱり現実はそうは思っていても、そうは思っていてもその逆を持ってしまうんです。先ほどトルストイが挑戦的に表現したように、誰一人心にかなった正しい生活をすることができないので、ただ口先でとやかく論じ合うだけが関の山、そういう状態に私たちは陥ってしまうし、そういう状態の中にいる方が歩み続けるという苦労をしなくていいので楽なんです。そこに怠惰というものが生まれるわけです。で、だけどやっぱり口先だけでとやかく論じ合うだけが関の山という言葉に、私たちは真っ向から反対できない存在なんだけれども、でもそこにある意味立ち向かう必要がある。立ち向かっていくのも信仰なんです。で、立ち向かっていくときに、光である神様に闇を、暗さを押し付けようとする私たち人間の傲慢さというものが明らかにされるし、そしてだからこそそこで神は光であるというその明確な告白が、暗さを抱えている罪人である私たちに必要な告白なんだということがますますわかるわけです。で、そしてその後ヨハネにとって、いや、そして私たちにとって、読者たちにとって喜ばしい知らせを語ります。それが6節と7節になります。神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を行っているのではない。しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。6節のところで神と交わりをしているという表現が出てきます。で、神と交わりをしているというのは、これはヨハネが伝えているように、触れ合うことのできる中保者であるイエス・キリストによって交わりを持っているんです。私たちは直接的に神様と交わりを持っているんじゃなくて、イエス様を中心に置きます。神様と私の間にイエス様が必ずいます。それはまあ間違いないことですよね。で、イエス様がここにおられる以上、触れることのできると言えるような仕方でイエス様がここにおられると私たちが告白するならば、私たちははばかることなくイエス様によって神との交わりをしていると言える存在なんだと。だ、この神との交わりをしているというのは、そういう意味でイエス様に対する信頼の告白でもあるんです。イエス様を信頼してなかったら、私は神様と交わっていない、神様と私は関係がないって話になっちゃうんです。でもイエス様を信頼していたら、どんなに私たちが神様を遠く、自分自身の中では遠く感じるようなことがあったとしても、でも私たちは神と交わりをしていると言えるんです。イエス様がおられるから。そして神との交わりをしていると私たちが告白するならば、それは当然のことながら、私は神、光である神様の光を受ける交わりを持っている、神様から光をいただいているということでもあるんです。神との交わりを持つというのはそういうことです。そして神様から光を受けているということが、それはあなたが光の中を歩んでいるということになるということがここで言われているんです。そう考えていくと、イエス・キリストを救い主として告白する私たち、よく見て手で触れたと言えるその中保者であるイエス様を告白する私たちは、そのイエス様ゆえにすでに 光である神様との交わりによって光の中を歩む存在とされているということを私たちはそこで確認することができるんです。ああそうか、私はもうイエス様によって光の中を歩んでいる存在なんだ、そう言えるんです。もちろん私たちには消すことのできない罪があります。そして私たちは光の中を歩んでいますよというふうに言われながらも、でも振り返ってみれば私たちは数々の罪を犯しています。今日一日私は罪を犯さないで生きることができましたなんて言えるような一日は私たちにはもう一日たりとてないんです。主なる神様を軽んじ、主なる神様を悲しませる罪に私たちは日々生きざるを得ない。それも現実なんです。だけれどもイエス様によって、まさにイエス様によって救われたあなた方は光の中を歩むものとされたんだと。神との交わりを持っているんだ、光なる神様との交わりをしているんだ、それは事実なんだと言うんです。で、この光の中を歩む、まあ、光ですからね、やっぱこう清らかな感じがするんです、言葉からするとね。で、実際そうなんですけど、で、光の中を歩むというふうに私たちがその言葉だけを取り出してこう考えてみたときに、何が光の中を歩むことなんだろう、どういうふうに生きたら光の中を歩んでいると言えるんだろうかというふうに考えたときに、なんとなく私たちがイメージするものは清く美しい歩みをするなんですよね。光ですから、暗さがないわけですから。だけども光の中、私たちがイエス様によって光の中を歩むものにされたというのは、決してこの清く美しい歩みをするものになったと、まあ、あえて言えばイコールではないんです。イコールじゃないんです。もちろんそれを願っているし、そうありたいと願っているし、そのように生きたいというふうに努めるし、そうありたいと願って志して祈るし、もしそういうふうにできるのならば、それは最も良いことには違いないんです。できないよりはできた方がいいには違いのない話なんです。しかし罪を許された罪人であるあなたにとって、光の中を歩むとはどういうことになるかというと、それは悔い改めつつ生きる、悔い改めつつ歩む、それが光の中を歩むなんです。で、私が好きな言葉の中の一つに、これいろんなところで話をしているので、もしかしたらもう別のところで気になっている方あるかもしれませんが、私が好きな言葉の一つに、ルターが宗教改革の一端となった95箇条の定題というのを書くんですけども、その95箇条の定題 のところでルターはこういうふうに言うんです。主イエスが悔い改めよと命じられたとき、それは私たちの全生涯が悔い改めであることを欲したもうたという言葉が、この95箇条の定題の、まあ、最後の方ですけど出てくるんです。悔い改め一回で終わるんじゃない、悔い改めは全生涯なんだっていうのがルターのこの95箇条の定題の言葉なんです。ということは、私たちが救われたものとして光の中を歩むというのも、ルターも悔い改め、全生涯が悔い改めだ、そういう生き方をするのが光の中を歩む生き方だというふうにルターも考えていたんだというのがわかるんです。もちろん先ほども言いましたように、私たちがイエス様を信じて救われて清く美しく歩むことができるのならば、できるのならば、それに越したことはありません。で、そういう歩みは疑いなく光の中を歩んでいる、そういう歩みだと言えます。そして主を信じる者は誰もがそのように歩むことを志すでしょうし、夢見ています。そうありたいと願っています。そうありたいと願わないクリスチャンはいないはずなんです。だけどもやっぱり現実の我が身の 愚かさというものによって、私はどう考えても光の中は歩んでいるとは言い難い、堂々と私は光の中を歩んでいますなどというのもこうはばかられるというような、そんなような生き方を確かに私はするんです。告白そう告白せざるを得ない状況に私たちは置かれています。置かれているんです。で、また一方でほんのわずかばかりの清く美しい歩みを自負することによって、これだけのことをできたみたいなことをすることによって、かえって自分自身の罪深さをより自覚せざるを得なくなってしまうなんていうことも実際には起こるわけです。でもイエス様によって救われた私たちが、それではそういう私だから、この私は光の中を歩んでいないと、もし私たちがそこで公言してしまうとするならば、それはあなたの罪を許してくださったイエス・キリストの恵みを軽んじることになるわけです。いや、実際私たちはそんなに清い生活をしていません。光だなんて言えるような生活をしていません。でもだから光の中を歩んでいませんと私たちが言ってしまったら、じゃあ何のためにイエス様はあなたのために命を捨てられたんですか、なぜあなたはイエス様によって救われたんですか、そういうことにこうつながっていってしまうんです。主なるお方が十字架と復活によってあなた方に対しあなたの罪は許されたと宣言されたのは、まさしくこのイエス様に結びついて歩む者は、イエス様の家に、ただイエス様の家に父なる神様と結ばれ、この父なる神様が光であるゆえに光の中を歩んでいると言えるようになるために、あなたは御子によって許されたはずではないのか。だからあなたがイエス・キリストの救いを心から受け入れ、このお方に結びついているならば、あなたは紛れもなくイエス・キリストの義によって、イエス・キリストの救いによって光の中を歩んでいると言えるんだと。そしてそのように言うことのできる、告白することのできる恵みをいただいているのだから、私たちはそうではない自分自身を見つめながら悔い改めの日々を送るんです。そうやって私たちは大変でも生き続ける、歩み続けるんです。それが私たちの実際の光の中を歩む歩み方になる。その歩みを、自分自身の罪の暗さを自分自身でどれほど感じたとしても、その悔い改めの歩みを諦めない、面倒だと言って諦めないんです。それが私たちが生きるということにつながっているからです。日々私たちが生きるということにそれがつながっているからです。神は光であってと告白されているように、私たちは自ら光であることはできません。どこまで行っても光の中を歩むというのはイエス様によって与えられる恵みでしかありません。自分の力で光の中を歩むというものは勝ち取るものではありません。神様からいただくプレゼントなんです。そしてあなたはそれをいただいた、またそれをいただくようにイエス様の体である教会に今あなたは招かれているんだと。あなたもまた光の中を生きるように神様を呼んでくださっている、イエス様を招いてくださっている。その光の中を生きることをあなたは諦めてはいけない、そう呼びかけてくださるんです。 私には光の中歩むなんてもうとってもできないことです。あなたもしかしたらそう理由をつけて逃げ出したくなるかもしれない。そしてあなたが光であろうとするならば、事実あなたは光の中歩むことはできないだろうし、ほんのわずかばかりこの世的に成功したとしてもすぐに私たちはくじけてしまいます。だけども、だからこそあなたはイエス・キリストという方によって、神は光であって、その光をいただいてあなたは生きるべきなんだ。そのように神様はあなたを招いているし、あなたはそういうものにされている。光の中歩む光であるお方がイエス様によって与えてくださる。どんなに私にはそれは無理ですと思ったとしても、いや、それは私があなたに与えたものだから、あなたはそこで諦めずに悔い改めつつ生きるものでありなさい。光であるお方があなたをちゃんと導くから、あなたはそこを生きなさい。そうやって私たちは罪ゆえにこそ許しの言葉に慰められて生きることができるし、慰められて生きることもまた私たちが光の中を歩むものとされている、その恵みなんです。で、そういう恵みが与えられているからこそ、神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら私たちは偽っているというふうに言われるんです。神との交わりを持っている、それはイエス・キリストを中保者としていただいているということとも同じなんですけれども、それを持っているなら私たちは闇の中を歩まない。じゃあ闇の中歩くって何かって言ったら、もうこれまで私が説明してきた言葉の繰り返しになりますが、悔い改めずに歩む、それが闇の中を歩むことなんです。私たちにとって闇って何かっていうと、罪の中にとどまり続ける生き方なんです。で、悔い改めはこの罪の歩みから抜け出す祈りなんです。だから闇の中を歩くというのは、悔い改めないで生きているという話なんです。いや、実際救われるまでは私たちは悔い改めなかったわけですし、悔い改めて洗礼を受けて救われるまでは、ね、悔い改めてなかったんで闇の中歩いてたんです。でも悔い改めて救われて光の中を歩むという恵みをいただいたんです。そういう関係性がここにちゃんと記されます。だから悔い改めないで生きているものは偽っている。しだから先ほど言ったように、ルターは全生涯が悔い改めだと言ったんです。主が私の救い主と私たちが告白するならば、どんなに自らの罪深さに心を痛めようと、落ち込もうと、嘆こうと、でもこの罪のためにイエス様が苦しまれよみがえられた、その事実に感謝を見出し、私はただ主あなたの前に罪の告白をなすことしかできませんと祈るものとなるし、で、その祈りが光の中を生きている証だと言うんです。だからこそその祈りが、私はあなたの前に罪を犯すことしかできませんという祈りが生まれずにいることが闇の中なんです。罪を犯して神様の前に祈らずに、だから私はダメなんだ、仕方がないんだと、もし諦めてしまうならば、それこそ面倒だと言って諦めてしまうならば、それもまた闇の中を歩くことになる。で、あなたがそうならないようにイエス様がすでに苦しんでくださった。 そのことを私たちは日々の悔い改めの中で思い起こす必要がある。いや、思い起こさざるを得ない。で、そのように考えていくと、クリスチャンである私たちが世の人々に対して光の中を歩んでいるということをどうやって証しするんだろうかということを考えてみたときに、それは私たちが清く美しい歩みをすることによるよりもね、闇である罪を許し光の中に入れてくださるイエス様の救いを感謝し、罪を悔い改めることによって私たちは光の中を歩む、そのことを証しするのだろうと思います。私はイエス様を信じてこんなにいい行いをすることができるようになりました。もちろんそれは言えたらいいには違いないんでしょうけども、でも多分私たちはそれよりもこの罪深い私を許してくださったお方がいる、私はこのお方に頼っているから安心して生きることができる、私は罪深い、でもこの罪を許してくださったお方がいる、そうやって私たちは光の中を歩む、その喜びを証ししていくことができるのだろうと思うんです。こんな私をも救い、救いの光の中を歩むようにしてくださった、そういう祈りこそが闇の中で苦しむともに、闇の中で苦しむ世に、そしてかつて同じような闇の中で苦しんでいたものとして語り出すことのできる福音になるんです。ヨハネは7節のところでこう言いました。神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。ここに慰めの言葉が記されます。神と交わりをしているというその6節の言葉で、神と交わりをしているなら、それは私たちが互いに交わりを持つことになる。神との交わりは言ってみれば、まあ、ここでは光という言葉が使われていますが、別の言葉で言い換えると神との交わり、愛の交わりです。そうであるならば、私たちは互いに交わりを持つというのは、私たちは互いに愛の交わりを持つ、まあ、この点についてはヨハネの手紙がまた後々互いに愛し合うという言葉で展開していく内容につながります。そこがこの6節と7節のつながりで出てきます。そしてさらに、私たちが光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるというんです。このところで、すべての罪からと言われているのが、もうなんていうかな、罪いただいた私たちにとって嬉しい言葉です。すべての罪なんです。御子イエスの血がすべての罪から、すべてっていうことは、御子の血によって許すことのできない罪は何一つないということです。こんな罪神様は許してくれないだろうと私たち人間が考えてしまったとしても、神様から見たら、いや、その罪も私は許せる、許す、それがすべての罪から清めるという言葉です。私たちはありとあらゆる罪が許されるというその約束の中で生きることができる、そういう許しの光の中を歩むことを私たちは許されているんです。毎日毎日罪を犯します。自分自身の人間の気持ちから言うと、もう罪を犯しながらどんどんどんどん私は神様から離れているようにさえ感じます。だけども、そこで 御子イエスの血がすべての罪から清める。私たちが罪を犯すたびに、御子イエスの血が私を清め、私が罪を犯すたびに、御子イエスキリストのあなたの罪を許されているという言葉が私たちにいつもいつも届けられる。だから悔い改める、日々悔い改めるというのは日々許されている喜びに生きるでもあるんです。で、許されている喜びに生きるから私たちは光の中を歩むんです。罪を犯して落ち込み、罪を犯してもう悔い、いやもう嫌だと私たちは言うのではなく、でも許された、でも許された、そう感謝しながら私たちはこの光の中を、救いの光の中を生き続けることができるんです。諦めずに。そこに生きられるんです。そういう悔い改めの光の中での歩みが、このところで、七節のところではっきりと許しの光の中の歩みとして示されます。私たちの歩みはまさしくこのことなんです。で、まあ、光の中をね、光あるうち光の中を夢と書いたトルストイが挑戦的に言いましたということで、ね、最初に言いました。ただ口先だけでとやかく論じ合うだけが関の山。口先だけで論じ合って実際に行わない方が楽なんです。だけども私たちは論じ合うだけが関の山というこの言葉に納得しちゃいけないんです。そうだよねで終わっちゃいけないんです。その意味でこの、論じ合うだけが関の山という言葉の前で思考を止めてはいけないんです。ではそうならないために私たちはどう生きるべきか、いやそのためにイエス様が与えられているんじゃないかというふうになるんです。論じ合うだけで止まってしまいそうな時に、だからこそ主よ私の罪をお許しください、この祈りから全てのことを始めることができる、その恵みを私たちは、その希望を私たちはそこで思い起こすことができます。その言葉を私たちはいただいているんです。そしてそのように祈るあなたを、私の罪をお許しくださいと祈るあなたをイエス様は何度でも許してくださる。すべての罪からたるように何度でも許してくださる。そしてその許しに慰められ励まされて、あなたはさらに主の前における悔い改めと許しの光の中を歩むものになるんだ。そしてこの光であるお方、救い主イエスキリストをその歩みによって証しするものになるのだ。これこそがこの世を生きる私たちの希望の道であるということを私たちは伝えていく教会でありたいですし、またそのようにして私たちは逃げ出したくなるときにも、面倒だと思うときにも、諦めることなく悔い改め許され、その光の中を歩み続ける私たちでありたいと、そのように心から願うものです。祈りを捧げます。恵み深い私たちの父なる神様、恵みの中を歩む民にあなたは御子イエスキリストを使わしくださり、世の光としてくださいました。私たちは御子イエスキリストの救いに預かり、あなたの光をいただくものとされました。光である救いを私たちはいただいて、その歩みをあなたの前に出します。小さな意味です。繰り返し挫折します。しかしあなたは私たちを許し、私たちを喜びの海へと立ち返らせてくださいます。私たちが諦めることなく感謝を持ってこの救いの光の中を生き続けることができますように、そしてこの救いの光の中を生きることが、この世を生きる私たち人間にとっての誠の慰め、唯一の慰め、そして希望であることを 今もなお罪の中にあるともに、そして闇の中苦しむともに述べ伝えていくことができますように、この光の中にあなたも招かれている、そのことを私たちが語り出し、宣教の技としてこの言葉に生きることができますように、どうぞ強めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。